聖書を拝読いたします。使徒の働き8章26節から40節までです。26節。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、神だけの高官で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに上り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。お振り場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りて行き、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれからの力を見なかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。以上です。
今日はこの箇所から御霊によるマッチングというタイトルで話をします。使徒たちが大胆にイエスの名によって語り始めました。聖霊を受けた後、聖霊の働きによって彼らがイエスの証人となっているわけであります。そのペンテコステが起こったエルサレムの中では、イエス様を信じる人たちがどんどんどんどん起こされていきました。その御業が、そのリバイバルが徐々にこのエルサレムの外に広がっていくわけであります。その広がった背景にはですね、実は迫害という要素もありました。教会に激しい迫害が起こり、信仰者たちが散っていかざるを得なくなったということであります。でこの散らされた人たちがどこに出ていったかといいますとですね、今今日8章を読んでいただきましたけれども、この8章の前半ではですね、サマリアに逃れていった者たちによって、このサマリア地方で宣教がなされて、多くの サマリア人が信仰に入ったことが書かれてあります。サマリアっていうのはこのエルサレムの北にあたるわけですけれども、このことサマリアで福音が述べ伝えられるということはもうすでに使徒の働きの一章八節で書かれてあったわけであります。皆さんと声を合わせて読みたいと思います。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。この言葉の通りサマリアの地で人たちは証人となりました。サマリアはですね、このリバイバル真っ盛りなわけです。まあすごいことが起こってるということでですね、このペテロとヨハネも派遣されていきました。このサマリアで起こっているリバイバルが飛び火していくんです。それはどこにかと言いますと、ガザに至る道というふうなことが書かれていますけれども、要するにガザの方面ですね。エルサレムのちょうど、南西にあたるわけですけれども、要するにリバイバルが北から南に飛び火したわけであります。でこれからですね、このガザに至る道で何が起こったのかということを見たいと思うんですけれども、まずどういう形で飛び火したのか、26節見てください。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。主の使いが現れて、サマリアで大活躍していたピリポに向かってガザに行きなさいというふうに命じたわけであります。ピリポは主に従う心を持っています。立ってすぐに出かけた。でもピリポの思いとしてはですね、この本当に今救われている人がたくさん出ているこのサマリアっていうものを離れて、このガザに下っていく、しかもその心を躍らせていくような場所じゃないわけです。ここに書かれてある通りにそこは荒れていたわけですよ。そんなところに行ってもう何があるのかといった思いもあったかもしれません。しかしさすがピリポは信仰者であります。目に見えるところにより頼むことなく、何も見えずとも主の声に従っていったわけであります。皆さん、宣教は主の声を聞くところから始まります。そしてこの南に下っていったピリポはですね、このある人物と遭遇することになるわけですけれども、それがエチオピアの宦官でありました。27節からです。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、勘だけの高官で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。要するにこのエチオピアの女王の財産を管理するお偉いさんだったわけです。でそんな人がなんでこんなところにという話になるわけですけれども、エチオピア人ということは異邦人であります。アブラハム、イサク、ヤコブの神を知らない国で育っているわけであります。そんな彼がエルサレムに観光ではなく、唯一誠の神を礼拝するために登っていったわけです。しかもこれちょっと行ってくるかっていうような距離ではありません。はるばる遠くから馬車を走らせてエルサレムまでやってきたわけです。役人の仕事を置いてわざわざ長期休暇取ってやってきたわけです。この宦官がどういう形でこのイスラエルの神を知ったかということは書かれていません。どこかでですね、ユダヤ人から伝え聞いたのかもしれません。しかしこの宦官の心は完全にイスラエルの神に捉えられていました。どんな犠牲を払ってでも礼拝するためにエルサレムに登っていきたいというふうに思ったわけであります。しかし 彼には残念なことがあったに違いないんです。それは何か、まず一つ、異邦人であったということであります。実はですね、異邦人はこの神殿に行ってもですね、行ける場所が限られてるんですね。ちょっとここに地図用意しましたけども、この周りですよ。この周りが異邦人が行けるところなんです。でこの中に、これ婦人の庭っていうユダヤ人の女性が入れる庭があって、そのさらに奥にイスラエルの庭っていうイスラエル人男性が入れる。でさらにこのとこには祭司だけが入ることのできる庭があったんですね。だから一番外までしか行けない。でまた、ですね、宦官であったっていうことをなんですけれども、宦官、ご存知のように去勢された男性です。で律法を読むとですね、去勢された男性に対してこう書いてあるんですよね。申命記23章1節、睾丸の潰れた者は、陰茎を切られた者は、主の集会に加わってはいけない。要するに礼拝に集う者たちの集まりの中に入っていけないんです。行きたくても。要するにもう分厚い隔たりがあったんです。エチオピアではきっと味わったことのない疎外感感じたはずなんです。俺を誰だと思ってんだ、俺エチオピアの高官だぞと言っても、ここでは何の役にも立たないわけです。一階の人ですよ。一人のおじさんですよ。エルサレムにおいては隅に追いやられた人なわけです。礼拝したいと言っても遠巻きにしか礼拝できないわけです。でもこの勘がすごいところは、それでも思いが萎えなかったってことです。自分に対する扱いがつまずきにならなかったってことですよ。こんな惨めな思いにさせられるんだったら、この神様信じんのやめたとはならなかったです。それでも彼は聖書を読みながら家路に着いたんですよ。真理を求める心に変わりはなかったんです。今さらっと聖書を読みながらっていうふうに言いましたけれども、実はこれびっくりすることですよ。私も帰宅するときにですね、電車の中で聖書を読むことありますけれども、当時どれだけの人が聖書を持ってたかっていうことです。当時の人は巻物ですよね。激レアですよ。個人で所有するって考えられねえ。しかも彼異邦人なわけですよ。ですから、よく手に入ったなと思うんですね。舶来品なんかそんな感じなんでしょうね、きっとね。でもなんか聖書があったって、今この国においてはあれ、誰でもね聖書を手にすることができるようになっています。いい時代になっているわけですけれども、最近ですね、聞くドラマ聖書っていうアプリが出た、皆さんご存知ですか？皆さん知ってらっしゃる方、中にいらっしゃいますね。こんな感じのアプリが今、スマホとかですね、タブレット持ってらっしゃる方はですね、今こういうアプリが出たんですけども、どんなものかっていったら、私たち聖書新改訳の第3版使ってますけども、2017年新改訳を朗読してくれるアプリなんです。でちゃんとテキストも出るんで、もう聖書そのものです。聖書が読める。でしかもこのですね、有名な俳優さんたちが声優として出てるそうなんですね。大和田伸也さん、ご存知の方いますよね。角さんですか。ね、大和田伸也さんが神の声。鶴見慎吾さんとかですね、鶴野武さんとか、 あと川崎麻世さんとか、あと、まあ、奥田瑛二さんとか、とにかく、名前が聞いたことあるなっていう感じ の、 あの俳優さんたくさん出てらっしゃるんです。でしかもこれ無料でダウンロードできるんです。で、まあ、本格リリースは11月の中旬なんですけども、今もうベータ版がね、ダウンロードできるんですね。だから今まで2017の新火薬アプリで買おうとしたら3000円払わなきゃいけなかった。それがただです。なんで聞いてみたんですけれども、皆さんもちょっと聞いてみてください。ものすごい清楚の世界の中に引き込まれてきます。これ今までなかった聖書のアプリだなっていうふうに思いました。ぜひ、こういうアプリが出たということもですね、まだイエス様知らないお友達にもですね、紹介してあげてほしいなっていうふうに思うんですね。このようなアプリを通しても真理を求める日本人が増えていってほしいと思うんです。話また元に戻しますけれども、29節見ましょう。御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。ピリポは御霊の促しを受けて近寄って、行きました。そうするとですね、近づいていくと、あれ、聖書を朗読している声が聞こえるということになるわけですよ。もうチャンスとばかり、ピリポは読んでることが分かりますかというふうに尋ねるわけです。で、宦官は、イザヤ書を読んでいたんですけども、その意味が分からなかった。要するに、ちょうどいいところにピリポが来てくれたということで、この馬車の中に彼を呼び入れて、教えを請うたわけです。聖書を読んでいる人を見かけると、この話しかけたくなるなって思うとき、皆さんもないですか？時々ですけど、私も電車に乗ってるとですね、隣で聖書を読んでいる人に出会うことがあるんですよね。で、横に座りながら、あれ、どこの箇所読んでるのみたいな、その気になるじゃないですか、やっぱりね、どこの箇所読んでるのかなとか。で、なんだか嬉しいんですよね。で、そして思わず声をかけてしまう時もあるわけです、ね。この教会にはですね、そういう話しかけられてですよ、突然話しかけられて教会に来たっていう方いらっしゃるわけですよ、ね。菅原さん、そうですよね。菅原さん、菅原さん聖書を読んでたわけじゃなかったと思うんですけれども、召されたとし子さんにですね、飛行機の中で声かけられてですね、イエス様についての話を聞いて、教会に足を運ばれるようになって、イエス様を信じることになったわけです。とし子さんからはですね、飛行機に乗ったり新幹線に乗ったりするとですね、よく隣の座った人に話しかけたっていう話をね、もう聞きました、ね。時にはですね、もう神様、今日はもう話すつもりがありませんって言って、乗ってたんですけれども、やっぱり話しなさいっていうふうに言われて、分かりましたって言って話しかけたっていうこともね、何度もあったってね、聞いてます。ある意味飛び込み営業ですよ。飛び込み営業、もう一か八か当たって砕けろぐらいの思いで話しかけられていたと思うんですね。で、いつも話せるようにですね、カバンの中にはですね、トラクトを入れたりですね、教会の案内を入れたりされて、いらっしゃいました。本当に聖霊の導きに従って、イエス様、知らない人にイエス様明かししておられた、そういうことをですね、この箇所を読みながら、思い出したわけであります。皆さん、私たちは真理を求めている人のところに使わされていきます。まさかこんなところにというところにも神を求める人たちがいるんです。ピリポの件で言えば、大通りではなく荒れ捨てられた道ですよ。人の往来というものが全くないようなところにも真理を求める人たちがいる。私たちは自分の悟りに頼ってはいけないんです。ここはさすがに無理でしょうと勝手に思い込んではいけない。そこにも主を求める人がいるかもしれない。それが電車の中であるかもしれないし、飛行機の中であるかもしれない。また職場や学校や近所にいる、まさかあの人がという人が真理を求めているかもしれないということです。 先週ですね、富山恵み教会の剣道式に行ってきました。今富山の地でですね、開拓されたわけですけれども、文化庁の2018年度の調査の発表によると、富山の信者数2924人ですよ。で、教会数40、まあ、これでも総人口に比べて、比較してみないと多いか少ないか分かんないですよね。で、人口10万人あたりの教会数 3.86 だそうです。で、この今挙げた数字どれも下から3番目なんです。だからデータ的にはですね、非常に厳しい土地に教会開拓するんです。まあ、会社の経営者とかですね、お店のオーナーに相談したら、これ新規出店考えにくい場所ですよ。既存店だったら撤退も考えなきゃいけない、そういう場所ですよ。しかし教会はデータだけで物事考えないんです。やはりこの聖霊の導きっていうものを大切にするわけです。で、まあ、そこで牧師として立たれている辻本牧師はですね、まあ、私たちの教会にも来てくださったことありますけれども、これ本当に聖霊に導かれたとしか言いようがないなと思いました。辻本牧師、金沢からこの、スタートされたわけです。1992年にですね、和歌山から出てこられてですね、一人金沢で路傍伝道を始めたところからスタートなんです。で、金沢でですね、この地道に福音の種を撒き続けてこられました。で、そうする中でですね、やっぱり救われる魂が起こされてくるんですよね。で、もともと北陸三県に教会をっていうそのビジョンを持っておられたそうです。そして、まあ、金沢でスタートして、まあ、どんどん教会も成長していってですね、2014年にではですね、まあ、金沢で大きな街道を、まあ、建道されたんですね。で、まだそこから、まあ、2014年だから 5年をそこそこしか経ってないわけです。で、現状としてはもう街道を建てた時も借金もまだまだ残ってる。で、別に後を任せる人がいるわけでもない。で、富山に開拓する思いはあっても あるんですけども、早くても5年後ぐらいかなっていう感じだったそうです。5年後ぐらいかな。しかしですね、聖霊はですね、辻本先生動かすんです。金沢でうまくいってることで満足してないか、どこかホッとしてないか、予言の言葉のようにですね、ある人から語られたそうですね。で、辻本先生、これやっぱり聖霊の語りかけとして受け取るわけです。そこから動かされるようにして富山に来て物件探し始めたんです。で、そこに、まあ、なかなかですね、売り手のつかなかった物件がですね、 あって、それを業者が思い切ってリフォームかけた一軒家が1週間後にオープンハウスするっていう情報が入ってきたらしいんですね。で、155坪という土地に建てられた灯籠とかですね、五葉松とかがですね、植えられた日本庭園付きの広い築40年ぐらいのそういう物件だ、一軒家です。で、見た瞬間にここだっていうふうに思われたらしいんですね。で、情報が、まあ、一般に公開されるまであと1週間だ。まあ、これだけ手を加えて価格も抑えたということで、公開されたらすぐに決まるだろうっていう物件になったわけです。でも、ここで手付金200万円入れてくれたら1ヶ月間待てるっていうふうに言われたそうです。で、ここから金策に走るわけです。家中のへそくりを集めて教会に相談する暇もない。もう家中のへそくりを集めてなんとか200万円工面したそうです。でも、手付けを打ったらもうそのお金戻ってこないんです。もう背水の陣ですよ。で、あと、まあ、物件が2000万ぐらいだったんで1800万円どうするか。 でまたここでも奇跡が起こるんです。通常借金が残ってる状態で銀行が融資をさらに追加っていうのはなかなか難しいんですよね。でもですね、本当そこに不思議な人が、まあ、もう神様が用意してくださった人が、まあ、クリスチャンの方だったらしいですけどもね、現れてですね、追加融資決定したらしいんですよ。そして7月30日にその融資を受けて登記契約を結んだんです。まあ、そこからもすごいんですけどもね、辻元牧師自身が自分で必要な中リフォームして、10月22日先週の火曜日の剣道式を迎えたんです。まあ、ちょっと写真があるんですね、まあ、こんな感じでですね、まあ、こういうデッキがあったりですね、まあ、これも自分で作られたそうです。でこういうな感じでですね、灯籠があってですね、もうまさに日本庭園みたいな、そんな感じなんですよね。で、まあ、玄関もこんな感じで超和なんですよね。あまりこんな和な教会行ったことないですけども、和なんです。で、これ僕は3週間ぐらい前に実家帰った時にですね、その時もちょっと様子見てきたんですね。でその時はもうこういう状態だったんです。もう向こうもですね、まあ、今壁が見えますけど、そこ本当はもうそのままドアだったらしいですね、まあ、まあ窓だったらしいんですけど、そこをまあ潰して、で、まあ、それがどうなったかっていうと、まあ、こういう感じにですね、ほぼ自分でやられたって、ね、まあ、見事だなと思うんですけどもね、お祝いの言葉、まあ、何人かの牧師がね言ってましたけれども、大工に転職した方がいいんじゃないかっていうそういう声もあったほど、まあね、頑張ってご自身でリフォームされていました。でもスタートこっからですよ、ね、まあ、これ最後ね記念撮影した時、まあ、これぐらい入るんです、はい、これは義理の母ですね。はい、まあこれリバイバル途中の金沢を離れて荒野のような富山に来られたわけです。で今は、まあ、こうやって箱が用意されただけです。まあ、この剣道式に集まったのはですね、まあ、ほとんどこれ教団の先生たちであったり金沢の教会の役員の方々なんです。富山県民いないわけです。まだ地元の人いないんです。だから聖霊様によるマッチングってこれからなんですよね。もう計算が全く立たない富山での宣教でも私本当に思いました。富山にリバイバルが飛び火するのを見たいなって。これ導きたい人と導かれたい人のマッチング必ず起こると信じますよ。辻元牧師が聖霊に導かれたのだから真理を求める富山県民に必ず出会える、信じます。どうでしょう、皆さんもこの聖霊の導きに耳を傾けて行動してるでしょうか。聖霊の導きにですね、アンテナを張ることが大切だと思うんです。私たちが受けた聖霊は私たちの心に語りかけてくださるお方であります。ですから聞こえていないというのはただ聞こうとしていないだけではないでしょうか。聖霊は真理の御霊であります。真理が何か、何が正しいことであるかを語ってくださいます。悔い改めが必要であれば悔い改めよというふうに語ってくださいます。ですから私たちが思う以上に聖霊の声っていうのは実は心のこの、まあ、内側からですね響いてると思うんですね。しかしこの聖書の中にはですね、神の声は細き声とも書いてあります。とすれば聞こうとする、耳を傾けようとする私たちの姿勢も大切になってくるわけであります。皆さん、この聖霊が何を語っておられるか、これ聞きたくないですか。 あの聖霊が発するいろいろな声聞いてみたいと思うんです。あの WWJD ってありますよね。あのこれさっきWWJD What would Jesus do? あのこれあのよくあのブレスレットとかですね、そういうところでこの WWJD っていうふうに書いてあったりするわけです。もうこれイエス様だったらこの時どうするんだろうっていうことを考えて、まあ、行動するっていうようなことですよね。であの僕考えました。 WDHSS ってどうかなっていうWhat does the Holy Spirit say? あのあんまり流行らなそうですけど、あまり流行らなそうか。あの、まあ、要するに聖霊様今なんて言ってるんだろうということを場面場面で聞こうとする姿勢ですよ。で、とにかく聖霊が語る声をもっとキャッチしたいなと思うんです。で、その声の中にはこの人に福音語りなさいというような声も響く時があるっていうことじゃないですか。で、まあ、そうやってですね、この聖霊の導きに従ってピリポは宦官に声をかけたわけです。で、声かけられた宦官はこの時ですね、聖書のどこの箇所を読んでいたかというと32節からですね。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。うわ、この箇所読んでたいう箇所ですよね。あの皆さんおなじみのですね、イザヤ53章ですよ。今日も朗読しましたよ。今日この箇所に当たるっていうことがもう聖霊のマッチングがあるんじゃないですか。ここに僕予期してないですよ、ね、後から見てびっくりしました。あ、今日53章読むんだみたいな。でですね、まあ宦官、まあ、そこ読んでたわけですけども、これ一体誰のことを言ってるのか、これイザヤ自身のことですか、それとも他の人のことですかっていうふうにピリポに質問するんです。で、質問されたピリポは答えるんですね。これイエス様なんだって。ここに羊とか子羊とかって書かれてるけども、これイエス様のことなんだって。あのピリポはですね、宦官が出かけていったエルサレムでどんなことが起こったか、つぶさに語ったことでしょう。罪のないイエス様が十字架を背負い、黙々とカルバリの丘に向かってですね、歩いて行かれた。途中罵声を浴びせられ、唾吐かれ、鞭で打たれたんだ。そして着るものすべて剥ぎ取られて十字架に釘付けにされたんだ。それでも誰のことも物を知ることなく死んでいかれたんだって。まさにほふり場に連れて行かれる羊のよう、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のようだったわけです。で、イザヤ53章を宦官読んでたんですけども、そこもうちょっと進んでいくと今日朗読した箇所が出てくるわけですよね。53章の11節から12節です。もう一回言いますね。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。ここに書いてある通り、イエス様は多くの人を義とした。多くの人の咎が罪を負ってくださった。あなたが今読んでいたこの予言の箇所が700年の時を経て、つい最近、ついこの間実現したんだよって。このことによってあなたの罪は完全に許され、あなたの救いが完成したんだよって。 聞いた宦官、目から鱗だったと思うんです。イエス様という方があのキリスト救い主メシアであるということが初めて分かったんです。宦官はこれまで救い主を知らないで礼拝していたわけです。しかし今は救い主がイエス様が救い主であると教えられて真の礼拝者に変えられたんです。神様に近づくことができないという寂しい思いをしたかもしれませんけれども、イエスの血潮によって異邦人であろうと宦官であろうと今は大胆に誠の神に近づいていくことができるようになった喜びがあったに違いない。またエルサレムでもゲルジルム山でもなくエチオピアに戻っても礼拝することのできる喜びが彼の中にはあったに違いないんです。だってイエス様知ったらどこでも礼拝できるじゃないですか。で、宦官はやっぱり、ね、この感動の中でですね、バプテスマを受けたんですね。洗礼を受けたんです。またいいところに水場があるんですよね。本当にもう神様の導きとしか言いようがないですよ。皆さん、この宣教の働きは聖霊の働きです。宣教は聖霊と信仰者がタッグを組んで進められていくんです。で、聖霊の導きって本当ドンピシャだと思うんですね。あの気持ちのいいぐらいの連携プレー見るじゃないですか、ここに。まあ、今ラグビーやってますけれども、ね、あの本当に絶妙なプレーってすごいですよね。見てて感動しますよね。で、私たちもこの聖霊の後についていくときに絶妙なパス飛んでくるわけですよ。ここに出るかっていうようなところも本当に出てくるわけです。私たちはその聖霊の導きに従う柔軟さと大胆さ持ちたいと思うんですね。それは一つにはこれ自分の悟りに頼らないということです。いつでも方向転換できるようにしておくということです。聖霊様はもう次の手打ってくださっていますから、今までのやり方とか場所にこだわる必要はないですよ。ただただしっかりと聖霊の声聞いていくだけです。そしてまたもう一つ宣教する上で大事なことは、この語れるようになるということです。教えることができるようになるということです。まあ、先ほども聖書アプリ紹介しましたけれども、たとえ多くの人が聖書の言葉を耳にしても教えられることがなければわからないですよ、ね、聖書アプリ読んだ人がですね、イザヤ53編読んだ時に間違いなくこれがイエス様だってわからないですよ。私たちがそうだったじゃないですか。だから私たちはちゃんと教えられるように御言葉を学び続けて宣教への備えをするんです。で、仮に今聖書のことがあまりわからないという方いてもいいですよ。わからなければ宦官と同じようにですよ、教えてくださいという謙遜な思いで始めればいいだけのことじゃないですか。そのためのデボーションノートがあって、そのためのエクレシアがあるじゃないですか。僕たちこの自分の知的欲求を満たすために聖書を学んでるわけじゃないですよ。この人の魂の生き死にに私たちも関わることがあるから学んでるじゃないですか。何人たりとも宣教への責任を放棄することはできません。イエス様は私たちにこの聖霊を与えることで宣教の夢を託されました。真理に出会いたいと願っている人たちがこの世界の中には必ずいます。で、必ず聖霊による御霊によるマッチングが起こります。 私たちは聖霊と共に出て行ってイエス様を証しするものとなりたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。もう一度私たちは確認します。私たちの中には聖霊様が住まわれるということ、私たちのこの体は聖霊の宿る宮となっていることを覚えます。あなたは人格を持って私たちに語ってくださるお方であります。どうぞ主よ、その声を聞かせてください。多くの雑音の中であなたの声を聞き逃しているようなことがあるならば、その雑音を取り除いてください。そして今語られる聖霊の声に従って動くことができるように、どうぞ私たちを導いてください。聖霊が与えられたこと、それは私たちがイエス様を証しするためであります。周り見渡すときに、この人がという人が真理を待っています。主よ、どうぞ私たちをそのような方のところに、もとにお使わしください。私たちが語らなければ死にゆく者たちがたくさん周りにはいますから、そのためにどうぞ今私たちは御言葉を学び、語れるようになりたいと願います。どうぞ主よ、一人一人を正しく導いてください。あなたの声に大胆に従っていくことができるように、私たちの悟りに頼らず主の声に聞き従う我々としてください。どうぞ我らを使わせてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。